チャレンジと題して荒井純牧師から御言葉の取り次ぎをいただきます。この夏、新型コロナ禍のために中止をされてきた2つの大きな学びの集いが再開されて、その2つとも参加することが許されました。1つは全国同心伝道会の神学協議会というもの。これは改宗主義教会に連なる教会の教師と信徒の学びと交流の時として2年に一度、同志社大学を会場に主に会場に開催をされてまいりました。前回は2020年に開催予定でしたが、これはコロナになった直後だったので紙面開催という形をとり、さらにその2年後2022年、昨年はまだ開催は難しいということで断念をいたしましたので、今回は5年ぶりの開催になりました。思っていたよりも、想定していたよりもたくさんの方々が参加してくださり、直接お会いして会話をする、共に学ぶ、挨拶をする、そういうことが私たちにはやはり必要なんだということを改めて思い起こした時となりました。もう一つは週報にも投稿にも書いたんですが、日本キリスト教保育所同盟の夏季保育大学というのがありました。こちらも4年ぶりの開催となりました。エッセンシャルワーカーという言われ方をするようになりましたが、保育の現場ですから未だにコロナ感染への警戒心は強いだろうなと思って、80人ぐらい集まってくれればいいなと考えていたんですが、蓋を開けましたら、リミットの120名を制限を突破してしまって、お断りをしなければ、それ以降お断りをしなければならないという事態にまでなりました。嬉しい悲鳴ではありますが、やはりここでも具体的に、交わるよう求めるという、みんなが求めているんだということを確認することのできる時でした。一方で神学協議会の主題講演では、肉体というものが厄介なものだという視点からのお話もあって、興味深く拝聴いたしました。私たちはこの肉体を持って生きているわけですし、実際にこう出会うということなども画面を通してではなく肉体でのお話を今して考えたわけですが、まあ、感染症にしろ、あるいは教会などでも叫ばれている高齢化という問題にしろ、日本社会全体がそうではありますが、肉体があるからこそそうした私たちは問題や課題というのに直面するんだと、そういうものに煩わされるという、そのような視点でした。確かにその通りなんです。その反面、今もお話ししたように具体的な交わり、つまりこう熱が伝わるといいますか、息遣いが直接感じられるといいますか、そういう肉体を持った交わりというのを私たちは欠かすことのできない要素であるというふうに認識をしています。一説によると、人間というのは例外はもちろんあるでしょうけれども、1日30人の人と出会う、あるいは会話をするということが必要だ、まあ、そういうことによって精神的な安定を保つことができるのだというふうに聞いたことがあります。今でいうところのオンラインで話せばいいとか、そういったことだけではなくて、実際にこう顔を合わせる、フェイス・トゥ・フェイスで、会うということをこの場合は指します。逆に言えば、望まないのに孤独というのを強いられ、そこを耐え抜くというのは困難であるということでしょう。私たちには触れ合うということがやはり必要であって、具体的な交わりというのは私たちは求めているということです。そのようなことを思うときに、イエス様はいつも孤独の中にいた人々、 まあ、それを強いられた人々に語りかけ、積極的に交わっていかれたという、そういう様子を私たちはこの福音書を通して知ることができ、その生き方というのはやはり私たちにとって具体的な触れ合いというのが大きな力になっている、生きる力になっている、また私たちの心を癒す力になっているということを教えられるように思います。今お読みいただきました聖句この場面はイエス様が食事をするためにファリサイ派の議員の家に入ったという、そういう場面でした。食事をしようと席に着くのですが、目の前に皮膚病を患っている人が座っておりました。当時のこういった重い病の人は、それが罪の報いであると信じられていた、そういう時代のことですから、おそらくこの人はポツンと一人で座っていたのではないか、そんな想像いたします。その様子を見たイエス様はその場にいた人々にお尋ねになりました。安息日に病気を治すことは律法で許されているかいないか。安息日の規定につきましてはよく、まあ、出てきますのでご存知の方の方が多いかと思いますが、神様が世界をお作りになられた時、初めに光を作られた、次に天と地を分けられた、海を作り陸を作り、そこにいろいろな生き物や植物を作っていかれた、最後に人間をお作りになられた後、神様はお休みになられます。これを7日間で行いましたので、6日働いたら1日休む、その1日休む時に私たちを作り生かしてくださる神様を覚えて礼拝をしなさい、これが安息日の掟でした。モーセの十戒にその4番目に記されている掟です。1週間のうち1日休む必要があるという決まりを、まあ、こういうこの礼拝をするためという、まあ、神様を崇めるという意味を持たせて作られた、制定されたことには、現実的にもそのぐらいの休みが必要だと認識する中でよく考えられているなと感心もするんです。もちろん安息日というのは休むのが主目的として制定されたのではありません。神様を覚える日、感謝する日、礼拝する日としてこの日が制定されている。この世界を作り、私たちに命を賜り、これを守り導いてくださる神様のことを覚えて礼拝するのが、これが安息日の目的、命じられているのはそういうことでした。でももちろん休むという、これもまた一つの 大切な目的です。でこれは仕事を休むのではなく、次第に仕事をしてはいけないというふうに解釈されるようになっていきますから、おかしなことになってまいりました。解釈がどんどんエスカレートして、休むためには仕事をしちゃいけないということですから、お料理もしてはいけないとか、道具は使ってはいけないとか、あらゆることが禁止されるようになってまいります。しかし本当に大切なことは、何度も言いますが、神様を覚えることです。ですから準備しておいた料理がなくなったら新たに作ればいいじゃないか、もし体調を崩してしまったら治療してもらいたいと当然思うものです。神様を礼拝する、神様を覚えることの邪魔にならなければ、それをすることの何がいけないのか、そのように私たちは考えるでしょう。でもそんな当たり前の疑問を持ったとしても、ずっとみんなが昔から伝えられ守ってきたんだ、それが大事な掟なんだというふうにされれば、当時の人々は無条件でこれを受け入れざるを得なかったでしょう。ですからイエス様がその掟を破るかのような振る舞いをするなら、それは世の中の常識に対する大きな挑戦だったと言わなければなりません。イエス様はたとえ安息日だとしても、目の前で苦しんでいる人がいたら、 その苦しみから解放するべく御手を差し伸べたんです。イエス様はこの食事の前に立法の専門家やファリサイ派の人に聞きました。先ほどお読みした通りです。安息日に病気を治すことは立法で許されているかいないか。彼らは黙っていました。通常ならそれは許されていない、治療する行為というのは許されていない、ダメだときっと答えたであろう人たちです。まあそれはいいんじゃないですか、何度と答えれば、それは立法を破ることを容認することになってしまいます。そこで彼らは黙っていました。なぜ黙っていたんでしょう。それはイエス様がしていること、これからもしかしたらしようとしていること、これは誰の目にもふさわしいことといいますか、良いことだというふうに映っていたからではないか、そのように考えます。これはいいことなんだ、必要なことなんだ、そのことをみんな知っていたんだ、そのように思います。でも公に容認することができなかった。イエス様は目の前にいるこの皮膚病の人を癒しました。そしてその後こう話されたんです。あなたたちの中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。このように問いかけました。自分の子供が井戸に落ちたら、そりゃすぐに助けるでしょうと。大事な子供ですから。でも立法の掟通りなら、助けては厳密に言えば助けてはいけないということになってしまうでしょう。でも自分の子供が井戸に落ちたら助けます。どっちが大事なんだ。立法を守るこのユダヤ人たちの中にも、厳格にこれを守らなければならないというふうに考えた人たちと、ある程度は例外も認める、多めに見るという寛大派の人たちと両方がいたようです。裁判になったとしても、だから判例は必ずしも一定ではなかったと思います。そしてさらに、厳格にそれを守らなければならないといった人たちの中にも、時と場合によっては例外と捉えた、そういうこともあったようです。その代表的な例が安息日であったとしても、人間が井戸の中に落ちたら道具を使わないという条件の下で救い出しても構わないという、そういう見解があったそうです。ただ家畜が落ちた時には引き上げてはいけない、そんな解釈だったようです。ちなみに当時の井戸は、私たちがイメージするような縦穴の深い井戸ではなくて、すり鉢状の穴を掘った、その中に水が湧いてくるというものですから、水を飲みに、あるいは汲みに行った時に、アリ地獄のように中に入ってしまって上がれなくなるというようなことがあったようです。でイエス様はここで自分の息子か牛が落ちたらという、そういう例を出しています。自分の息子か牛です。立法の専門家と言われる人々は、他の子供、他の人の子供や財産である牛について、この安息日の掟にそれを助けてもいいかどうかなどという、そういうことを議論することがあったとしても、自分の子供や牛が同じ状況に陥った時に、それを議論する暇があったか、時間があったかというと、そうではなく、自分の子供や牛がもし井戸に落ちたら、立法のことなど考えずにすぐに助け出したというふうに言われています。つまり対象が他人ではなく自分自身になった時に、その固くなに守ってきた解釈を変えるんです。なぜなら自分の子供だし、自分の財産だから。つまりそこには愛がありますし、愛着があるからなんです。 でもそれだったら他人も同じではないかとイエス様は指摘しているようなものです。自分の大事な財産や人、家族だったら守ろうとするけれども、他人のものだったら厳密に掟を適用して結果その人を悲しませるということをあなたは良しとするのですか、というふうに問うているんです。この問いかけは立法の適用にはあくまでも愛の論理が優先すべきだというイエス様の考え方、生き方が反映されているように思います。そしていかに立法の専門家でも自分の子供や財産を持ち出されれば客観的な議論ができなくなる、心ある人間なら心穏やかにこのことを判断することはできなくなる、だから隣人のことを自分に置き換えてみれば同じ結果答えが出てくるのは当然なんだ、そういう思いがこの問いかけの中にはあるように、そのように思います。私たちの日常の中でもよく見られます。何事も原理原則で推し量れば、そこに当てはまらないこと、身の回りにたくさんありますし、必ずしも正論が正しいわけではないかもしれません。いや、正論は正論、間違っているわけではないのでしょうが、それが立法主義的になってはいないかと自らに問いかけねばならない、そういうことはたくさんあります。もっと広く捉えれば、自分の主張は自分自身に返ってくるということを心せねばならんということです。安息日の掟について立法の専門家たちがイエス様に主張すること、すなわち安息日には働いてはいけないから、病人を治療するイエス様が立法を犯しているということ、これは当時の社会の中では正論であって、原則に照らし合わせれば正しいものの言い方だったかもしれません。ところがほとんどの人はその主張を納得して受け入れているわけではない。なぜならそこには困っている人に寄り添うという姿勢が欠けているからです。ましてそれが自分の身内に関するケースであって、家族などが救ってもらったとなれば、誰がイエス様を掟破りだと言って断罪することができるでしょうか。同じことがこの場面で立法の専門家たちに当てはまります。ですからイエス様は自分の息子や牛が被害に遭った時のことを例に出して考えさせるんです。こうしたことを判断するのは私たちの心以外にはありません。やはり愛というのは私たちの心だよ、心なんです。それに基づく行いなんです。原理原則や正論というのは必要なものなのかもしれませんが、そこに優先して愛があるということをイエス様は私たち人間に悟らせようとしました。無論私たちが感情だけで物事を語り出せばキリがなくなり、ただその感情に流されれば秩序というものもなくなってしまいます。ですから感情だけで物事を判断するのは極めて危険だと言わなければならないでしょう。では私たちは何を基準に物事を判断すればよいのでしょう。それはやはり隣人に愛を持って仕えているかという信仰以外にはないのかなと思います。具体的にはに言うならば、聖書にありますように、してほしいと思うことをしなさいという、この主の教えに照らし合わせるんです。その言葉、その行い、それが愛に基づいているのか否かを自らの心に尋ね求めます。相手が喜ぶからといって無秩序に何でもしてもいいということではもちろんありません。共に歩む人々がその信仰に照らし合わせて神様に喜ばれる歩みとなるように祈りながら、その答えを求めていくんです。イエス様はこの世の常識とされることにいつも挑戦をし続けた方だったと思います。それ以外選択肢がないというほど当たり前になっていたことに対して、当然といえば当然の疑問を投げかけるんです。そしてそうするだけではなく、自分自身の行動をもってその疑問への答えを自ら導き出そうとされました。しかも独りよがりではなく、 みんなが考えるきっかけを作ったと言えるでしょう。そしてみんなが自分の中で答えを見出していくんです。その結果、私たちは隣人にとって良いと思われるものを提供し、望ましいと思われるように行動することは正しいということを知るようになるんです。祈ります。主なる神様、この時を感謝いたします。御子のその生き方を通して教えられます。愛の生き方をどうぞ私たちのうちにも実現させる力を備えていただきますようにと願います。私たちは欠けたる器、足らざる器ではありますが、その欠けたる部分はあなたが補ってくださる、そのことに信頼をし、あなたと共にこれからも歩み続けることができますよう守り導いてください。一人一人の健康を支え、私たちの行くべき道を示し、共に歩んでくださいますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。